人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡で工芸風光というお店を営んでいらっしゃいます高木隆夫さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
今回は、はい、民芸についてなんですよね、はい、
そうです、民芸って何ですか特集と言っていいと思いますけれども、はい、この民芸、あの民に、芸は難しい方の芸ですね、
はい、民は民ですね、
はい、で、まあ、この民芸っていうもの、あの今回今日取り上げるのは、うん、実は今、福岡市博物館で、4月6日まで、うん、民芸美は暮らしの中にあるというですね、うん、この、展覧会が、開催されるということもあって、うん、まあ、長らく僕もずっと気になっていたこの民芸っていうものを、うん、まあ、知るのにいい機会だなと思って今ちょっと興味があるんです、はい、で、例えばこれを民芸ということでウィキペディアで調べてみる、うん、すると日常的に使われる工芸品だったり、うん、元は民衆的工芸の略っていう言葉が出てきたり、うん、あるいは1925年柳宗悦を中心とし、陶芸家の河合勘次郎、浜田庄司らによって提唱された造語、うん、民芸運動などっていう風に出るんですね、うん、でこれ読めば読むほどで結局民芸って何なのってやっぱなるじゃないですか、うんうんうん、で僕自身もやっぱり長らく興味を持ってきたこのことについて、あのこの、まあ、まさしくこの博物館でやっているこの展覧会が開催されているということもあって、うん、この機にちょっとしっかり民芸とは何なのかっていうことをですね、うん、知りたいと思って、それで、あの、どなたにこれをお伺いしたらいいかなというふうにお考えしたときに、うん、あの、実は、工芸風光というですね、うん、お店を福岡でやりながら、実は雑誌、民芸の編集長をやってらっしゃる高木隆夫さんをですね、うん、福岡にいらっしゃるということで、これはもう高木さんにお伺いするのが一番だと思いまして、うん、今日、ここから高木さんをお迎えしてですね、その民芸って何ですかということを、迫っていく、特集になってまいります。
今回は福岡で工芸風光というお店を営んでいらっしゃいます高木隆夫さんにお越しいただいております。高木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
とまずはお店のお名前を紹介させていただいたんですが、はい、高木さんはもうとんでもない方でして
ハードル上げます
あのお名刺先ほどね、はい、頂戴したんですけど、あの福岡民芸協会の会長でいらっしゃいますし、うん、日本民芸協会常任理事でいらっしゃいます、うん、そして、はい、民芸の編集長でいらっしゃいます、
は
い、
そうです、そうなんです。
そんな方が福岡に、
ね、びっくりしますよ ね,
ね, ね。
で、まあ、今回やっぱりその民芸っていうことをテーマにですね、はい、お話をあの どなたかにお聞きしたいという時に、はい、いやもうこれは高木さんにお聞きするほかないと思ってですね、うん、今回もお迎えできてとっても嬉しいところでございまして、本当に今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、改めてにはなるんですけれども、まあ、まずあの今やってらっしゃるその工芸風光について、あのどういうお店なのかというところからお伺いしたいんですけれども、はい、あのご紹介いただいてよろしいですか。
はい、2004年にもともと清川に今もありますけどラシックというところで、あのリノベーション、福岡におけるリノベーションの走りみたいな建物ですけれど、そこで店を始めまして、2009年に今の、大濠公園の近くに、ちょうどその時ですね、お隣のコーヒービミさんがあのご移転されるということでお声掛けいただいて一緒に移転して、でそのまま今年で16年っていう感じで、まあ、店を始めて今年で21年ですね。普段は特に西日本中心の作り手の仕事を紹介していくっていうお店で、本当になんていうのかな、普通のお店でありたいと思うし、個人的にはよく言うんですけど八百屋みたいな店でありたいっていう話をしています。入ってきた一番新鮮なものをそのまんまお渡しするだけの仕事というか、お店というか、 そういう店でやりたいなと思ってて、あんまりこうブランド野菜にこだわっているとかですね、この人のこういう仕事が素晴らしいからこう買わなければ、呪いがかかるみたいなですねそういう、ことはしたくないなと、うん、とにかく普通の、あのマニア向けではない皆さんのためのお店でありたいなと思いながら店をやっております。
なんかもう今のところにもね、あの今自分なりに勉強した民芸の精神のいろんな、うん、あのものがちょっと垣間見れるようで嬉しいなとか思っちゃったりするんですけど、うん、でまあ、あの先ほどあの佐藤さんにもご紹介いただいたように、まあ、その民芸というですね、あのものの、まあ、言ったらその雑誌ですね、はい、の編集長も今お勤めになってらっしゃるということで、はい、あの高木さんとその民芸との関わりっていうことで言えばどういうものだったのかっていうのもお聞きしてよろしいですか。
はい、店を福岡で最初に始めた時はもともとは東京であの会社員をしていて、で割とホワイト企業であの暇が多かったんでですね、ちょうどその頃東京茅場町のあたりが東京イーストサイドって言って、やはりそれこそリノベーションの走りでお店が開いた、繊維問屋街の空間を若い人たちに貸し出してっていう時期だったんですね。でそこで始めようかなと思いながらついつい福岡にやってきて、でまあ店を始めた時は最初はあの古いものを扱うお店をしようと思ったんですね。あの東京の目白に古道具坂田さんっていう本当に素晴らしい骨董屋さんというか古道具屋さんがいらっしゃって、でその方によくはまあお目にかかってて、あの道具屋はいいよ、あのビルは建たないけど餓死はしないからって言われて、おいいなと思ってですねあのじゃあそういう仕事をしようと思って福岡に帰ってきたんですが、あの自分なりにやはり美しいって思うものを見出して売ることっていうのはやっぱお客さんあっての話だし、うん、探していかなきゃいけないんだけれど、福岡でその古いもののお店をやろうとするとどうしてもその、まあ、蔵出しのものを仕入れてきて、そこにあの鍋島の焼き物があればそれを東京の交換会でお金に換えるみたいな、うん、そのいわゆる言葉は悪いですけどブローカーみたいな仕事になってしまうんで、うん、まあ、誰かが決めた価値で物を右から左に動かしてお金をもらうよりかは何か面白いことがしたいなと思っていた時に、ちょうど熊本の正代焼きふもと窯の井上くんっていう作り手に会いまして、あのまあ、同世代だったこともあり、こういうその同世代でその海のものとも山のものともつかないような、人間とですね一緒に何かをやっていきたいなと思って、で、まあ、そこからなんとなくその民芸という業界に入っていったっていうことが一つと、もう一つあの福岡の平尾にですね、天音屋工芸店さんっていう素晴らしいお店があって、でそこの、あのご店主の川口さんになんとなくまあ自分の店を見ていただいてですね、よかったらまあ大阪日本民芸館の展示会を手伝いに行かないかって誘われたんですよ。でそこであのやはり若い作り手に会い、その日本民芸館の今あの理事をされている杉山さんにお目にかかって、であここでなんかこう民芸という概念がすごく一つは広がったっていうのがあのきっかけかなと思います。仕事を始めてからはまあ一つそこが大きくて、で仕事を始める前で本当に民芸という言葉に出会ったのは、大学が京都だったんですけれども、京都でですね、あの能のクラブに入ったんですね。あの、うん、あの能楽ですね、うん、能狂言の能なんですけれど、で平安神宮のすぐ近くに能楽堂がありまして、でそこに、まあ、見に行くんですけど、能って長いんですよね。能3番に狂言2番とかそういう感じで、合間に合間に全部でなんか4時間5時間ぐらいで、合間出入り自由なの でちょうどそのお迎えに、京都国立近代美術館があって、あのそこを訪ねて、ちょうどアンジェルム・キーファー展をやってたんですかね。あので福岡支部もねあの持ってますけれど、で、あキーファー見に行こうと思って行って、3階か4階の常設展があるんですけれど、でそこであのざーっと見ていたら、驚いている自分に驚いている自分っていう書かれた焼き物の板を、まあ、出会ったんですよ。でそれが河合寛次郎の、まあ、作品ですね。で、あなんかこうそういう自分をこう驚いている自分に驚いている自分って、そのちょっとメタな感じでものを見るっていうのを民芸の人たちは、まあ、するんだなっていうことを、まあ、知って、でそこから関心をなんとなくさらに深めて、で五条坂に河合寛次郎記念館があるので、まあ、そこを訪ねてっていう感じで、なんとなくこう自分の中にこう民芸がこう少しずつ入っていったっていう感じですかね。
そこからまあその 最終的には民芸という、まあ言ったらその民芸を体現する雑誌の編集長になられるところまでっていうのは、はい、なんかあの一民芸ファンとしてだけではなかなかそこまではいかないと思うんですけども、どういう流れだったんでしょうか。
その仕事の関係でいろんなその民芸業界の人たちに会うようになって、まあ、民芸業界入らないって軽く言われて、じゃあ入りますっていう感じで、最初はですね、熊本のその正代焼きの井上くんのお父さんに誘われて熊本に入って、で、なんか複数入ってもいいんですよ、あれ。で、あの、岡山の小谷晋三さんっていうガラスの方に、あの、岡山もどうって言われて、岡山も入って、で、いたら、あの、ちょうど福岡の協会長の方がある日店に来られて、なんで福岡入っとらんとって言われて、え、そうですよねって言うんで、福岡に入って、その残りの2つを足抜けしてっていう感じで、でまあ協会員でお店やってる人が事務局やってくれると助かるんだよねっていう感じで言われて、で事務局なってすぐぐらいにその会長さんが、前の会長さんが亡くなられてしまって、で、あ、どうしようかなっていうんで、まあずっとあのいろんなその福岡民芸協会の雑務みたいなものを引き受けることになって、でそうすると本部にも行かなきゃいけなくなって、であのまあ雑誌民芸っていうのがですね、僕は昔本当に嫌いで、あの毎回同じことやるんですよね、特集が。あの柳宗悦生誕75周年とか、はい、河合勘次郎没後何周年とか、こう物事やってんじゃないんだから、あのもうちょっと新しい、そのかつての、民芸運動に関わった人々が、まあ、素晴らしい仕事を残したっていうのはよくわかるけれど、じゃあそれが今どうつながって僕らの暮らしに対してどう、まあ、影響があるのか、あるいはそういう影響を受けた人たちがどんな、まあ、仕事をしているのかっていうのを紹介しないと、なんかこう民芸が今のものにならないなってやっぱり思っちゃったんですね。でそれでいろいろとその理事会みたいな場にも出るようになって意見を言っていたらですね、志賀直哉の甥で東京民芸協会の会長で、東京に銀座匠っていうお店があって、そこがまあほぼ日本で1、2に古い民芸店なんですけれど、そこの社長さんだった志賀直邦さんから、あの本当に、じゃあ、 あの民芸の編集委員会入ってよって言われて、あの入れていただいて、でそこでまあいろいろ仕事をしていたらいつの間にか編集長になった。だからなんかもう本当に自分としてはですね、なんでこういう業界のこういうこう肩書きばっかり増えるようなことになってしまったのかと思っているので、いまだに自分が民芸店をやってるとも当然思わないですし、民芸の人だともあんまり思ってないんですよね。
高木さん、あの旧大ですっけで、はい、実際その民芸にも関わるようなこともご研究なさられてたと思うんですけど、はい、それはあれですか、その編集長になるよりもあのタイムライン的には前のことなんですか。前ですね、
あのお店を始めて、まあ、すぐなんですけれど、うん、まあ、民芸を紹介してくれた方、民芸、まあ、それこそ民芸店としてお付き合いがあるいろんな諸先輩方がいるんですけれど、まあ、あの酔うと説教するじゃないですか、おじさんって。あの、で、あの、で、その中で、まあ、柳先生はとか、殿村吉之助先生はとか言うんですけど、僕ですね、あの、志賀直哉を読み込むのが好きで、高校生の頃、うん、ほぼ読んでるんですけど、うん、その中に柳宗悦っていう人がよく出てくるんですよ。はい、で、柳もじゃあ読むかぐらいで読んでたんで、でそう考えると、この人たちが言ってる柳と、僕が思ってる柳の印象がだいぶ違うなと思って、でじゃあ改めてちゃんと学ぶかということで、あの大橋の、旧大の今芸校ですけど、芸校キャンパスに行って、ただあそこは芸術工学でデザインの学校なので、あんまりその民芸という分野に関する専門の先生はあの本当に一人ぐらいしかいらっしゃらなかったんですけれど、まあ、その先生にも紹介いただいて、あの今北九州市立美術館の館長されている後呂庄司正弘先生の研究室にあのちょっと隅っこの方に座らせていただいて、いろいろとあの指導いただいて、で後呂庄司先生はあの本当にアジア美術館 の、 あのお仕事なんかもされてたように、日本というか東アジアというか、まあ、アジアが近代化していく中でさまざまなその芸術というか美術という概念が、日本に、まあ、日本だったら日本に入ってくる、でその中でいろんな、まあ、運動が起きますよと、で例えばそのシンガポールであったらどうだろうとか、その各地によってその近代化っていうのが入ってくると展開の仕方ってやっぱさまざまじゃないですか。 でそういう一つとして民芸を捉えることを、まあ、言ったらその場で学ぶことができたということですね。だから民芸業界の人たちっていうのはどうしてもその、うん、柳先生ですよね、あのちょっと宗教がかかってるところがあったりしてですね、あのそういうところが僕はちょっと違和感あったの でそうじゃなくて、そうやってその歴史の中で民芸運動を相対化することで長所も短所もはっきりと見えてくるんじゃないかと思いながら、あの研究ができたっていうのはすごくいい出会いだったと思ってます。
なるほど。いや、民芸をまさしく今おっしゃったように、そのアジアの、ね、うん、一つのこう近代化の中におけるその文化の運動として捉え直すっていうのは、うん、確かにあのそう捉えると全然多分違う尺度から民芸というものが見えてくるっていうのは、高木さんの著書をあの読む中でもすごくなるほどなっていう感じで納得です。いうところでですよ、
う
ん、こんな具合で、うん、あの民芸のことをちょっと違う角度から入ってこられて、うん、とはいえ今民芸の編集長でもやってらっしゃるこの高木さんに、うん、まあ、ここからですね、その民芸というものが何なのかっていうところから改めてちょっとお聞きしていきたいと思うんです。まずこの民芸っていうのは何なんですかっていうところからちょっとお尋ねしたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、民芸とは何ですか。民芸とは何ですかか一言で言うのは本当に、僕一言で言ったら民芸って何ですかって言われると民芸ですって言い返すんですけれど、あのやっぱりあの近代、日本近代における芸術運動の一つであって、ただそのまあ今年でそれこそ民芸という言葉ができて一応100年もしくは99年っていう言われ方をする中で、こんなに長く続いた芸術運動っていうのはやっぱりないんですよね。でその理由っていうのを探すこと自体が民芸運動なんじゃないかなと。でそれをこう探しながら自分の生活の中で展開していくのがやっぱりその民芸だと。つまりそのやっぱり生活改善運動だし、あのそれこそ志賀直邦さんの民芸の歴史っていう本があるんですけれど、やはり社会を美しくしていく、単にその暮らしを整えるっていうだけじゃなくって、社会全体に自分たちの美しさっていうのを広げていきたいっていう運動だったっていうのがまずは重要なのかなと考えてます。
あの生まれてあの、まあ、今さっきあのその99年ないし100年だっていうことをおっしゃっていただいたんですけれども、もともとこの民芸っていうものが、まあ、どういう人たちに、そしてどういう歴史背景から生まれてきたものかっていうことを多分聞くのがすごく大事なことかなとも思っていて、そのあたりもちょっと教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
は
い、
民芸はですね、基本的には、最初4人のメンバーで始まってます。思想家であり美術評論家であった柳宗悦という人で、また陶工というか焼き物に関する研究者でもあり、実践家でもあった作家でもあった浜田庄司と河合勘次郎という人で、また、富本健吉っていう、まあ、時期の絵付けで有名な方なんですけれども、まあ、基本的にはこの4人の連名で、1926年の4月1日に日本民芸美術館設立主意書っていうマニフェストを提示することによって民芸運動が始まったと言われています。それぞれにあのそれこそ柳という人はもともとはその志賀直哉と一緒に白樺っていう文芸誌をやっていたりとか、でその白樺っていう文芸誌が本当に今の SNS じゃ届かないところまで届くというか、本当に広い読者層を確保あの獲得した雑誌だったので、すでにそういうその柳ファンみたいなものがいた状況で民芸が始まったっていうのも民芸にとってはとても大きかったのかなと思ってますね。
でそのまあ民芸っていうものが生活改善運動だったとかっていうことをおっしゃっていただいたんですけれども、具体的にはそのまあ例えばなんかその僕らが民芸ってお聞きするときには工芸品とかなんか手仕事で作られたものたちを何かしらなんかこうめでていくというか、それをこう生活の中に取り入れていくことなのかなみたいなことにまず最初まあ発想するわけですけれども、具体的にこれはどういう活動なのかみたいなのっていうのをちょっとお聞きできればと思いますが、いかがですか。
それは過去の話というか最初の話、はいね、最初の話としてはやはりその民芸という言葉を定義する前の話がありまして、やはりそのずっと白樺をやっている時にあの柳たち、まあ、柳志賀たちはあのロダンにですね、ロダンの70歳だったかな、誕生日のお祝いの同人誌作ろうぜと、白樺 ロダン特集をやろうということで、はい、手紙書くんですよね、うん、で志賀直哉が、浮世絵を何枚か持ってたんでそれを送って、うん、おめでとうございますってお誕生日会したいんでロダンさんの作品送ってくれませんって言ったら送ってくれたんですよ。でそれをまあ元に展覧会をやったりして、活動してたんですけれども、まあ、それを見に来た浅川さんっていう、まあ、その当時ソウルで彫刻の教師をやっていた人が朝鮮半島の焼き物を一個持ってきてくれて、でそれに今までロダンとかに感動していた柳が、まあ、大変感動して、つまりその天才だけが美しいものを作れるんじゃなくって、こういう誰が作ったかわからないような焼き物一つとっても美しいものを生み出すことっていうのはできるんだっていうことに、まあ改めて気がつかされる。でそれによって民芸運動っていうのは始まって、まあ民芸運動の前史ですけれど、で朝鮮半島各地を回って奥さんの柳金子さんが歌を歌って、でそのお金で収集品を集め、でみんなでこう協力し合いながらこう各地を巡って収集活動を行って、でそれを単にそこで日本に持って帰ってじゃなくて、まずはソウルに朝鮮民族美術館という美術館を作って、でそこであんたたちが作っているものはこんなに素晴らしいんですよと。で当時そのどちらかといえばというか、まあ、はっきりと虐げられていた彼らの作るものの美しさというのは本当に低く見られてたんだけれど、そうじゃないですよ、あなたたちにはこんなに素晴らしいものを作り出す力があるんですよって、それをちゃんと自覚しましょうよって、で一緒にやりましょうって言って活動を始めた。でそれを、まあ、朝鮮半島であるとか沖縄であるとか、まあ、そういうことに広げていく中で、まあ、社会を単にその当時はやっぱりその大日本帝国という国が広がっていく時期ですけれど、でそういう中で単にこう一つの色に染まるんじゃなくて、それぞれの色が花咲くような、野に咲く花っていうのは本当にいろんな花が咲いてるんだけれど、それによってこの世の中の美しさっていうのはできてるんだと、一色の世界なんか面白くないでしょみたいなことを柳は言うんですね。でそうやって社会にある美しいものを拾い上げていく運動だったっていうのが一番最初ですね。でじゃあそれが日本に翻って民芸運動が始まってあるのかって言ったらやはりあるわけですよね、まあ、九州であれば大分県日田市の御田焼であるとか、まあ、小石原であるとか、その当時の焼き物でいうと八女のちょっと触ったところに二川っていう焼き物があったんですけど、二川焼きであるとか、そのいろんなその各地の、まあ、焼き物織物、まあ、ガラスはその当時あんまり個人で作ってるところないんですけれど、そのいろんなものづくりをまあ見に行って、で出来上がったのが、まあ戦後出版された手仕事の日本っていう本 で、うん、でだからそれをこう単に集めて自分たちでこう懐かしいもの集めて暮らしましょうっていう、その懐かしい手仕事をお楽しみクラブみたいなのではやっぱり民芸というのはなくて、どちらかというとそういう素晴らしい仕事を生み出す風土であるとか人々の暮らしとか、そういうものをどうやったら守っていけるんだろう、育てていけるんだろう、じゃあ育てるためにはどうしてもその作ったものは販売しなきゃいけないので、じゃあ販売店作りましょうと、でそういう思想に共鳴している人たちがいるんだったら、そういう人たちを集めた組織を作りましょうということで民芸協会ができて、で匠工芸展ができて、でじゃあそういう柳たちが収集したものを展示する場所を作ることによって、じゃ あこういうものが自分たちが思う美しいものの基準なんだということを知らしめていくために作られたのが1936年開館の日本民芸館っていう、そういうそのだから3つの動きですよね。収集したものをまあ展示する、でそれをまあそこを参考にしながら新しいものを作る、でしかも、それを販売するための組織も作る、で当然ながら雑誌も作って、つまりメディア展開もやるっていう、そこまで含めたその運動だったので、なんていうのかな、あんまりこう古臭い運動じゃないんですよね、今振り返ってみても。むしろ当たり前にやんなきゃいけないことをやってるぐらいで、なんかこうその当時のことを振り返った方が、今自分が民芸とかでやれてることがあの当時に比べてちゃんとこう広報メディアとしての働きができてるのかなってすごく反省させられるぐらい、民芸っていうのは、まあ、大成功した運動だったっていうことですね。
あとやっぱり高木さんのご本を読んでいて、僕自身はああなるほどなと思ったことが一つあって、というのが、まあ、この番組が割と普段美術についての情報だったりとか、それに関わる人たちの活動を紹介する番組なわけですけれども、実はこの民芸っていうものが まさしくその当時生まれたその美術っていう概念のある種そのカウンターパートとしてというか対抗文化として生まれたっていうところに実は結構なんか スリリングなものを感じたところもあって、このあたりもちょっとお聞きできればと思います、
は
い、
あの美術っていう言葉はもうですね割と僕らあの今当たり前に使うんですけれど、これもやっぱりそこまで古くはなくてですね、1871年に当時その翌年かな、あの翌々年かな、あのウィーン万博っていうのがまあ始まったわけですね、国際博覧会で。それにまあ日本国内からまあ物を集めて、で出品して外貨を稼ごうっていうまあ動きがあったと言ったら、まあクールジャパンみたいな感じですね。あのその当時の外貨を稼ぐ手段っていうのは絹を売るか、こういうその美術品を売るっていう時代だったんですけれども、でそのために作られた言葉がその募集要項に書かれてるんですね、美術って。でそこで初めて誕生して、ただ美術っていう言葉が最初はその彫刻と絵画とあとは書ですね。で書っていうのは最初は入ってなかったんですけれど、岡倉天心とですね、小山翔太郎かな、あの洋画家の人が書は美術ならずや論争っていうのをやって、つまりそのどんなに見事な書でもその文字でなんだろうな、卑猥なこととか下品なこと書いたらそれは芸術な、あの美しいとは思えないから書は美術じゃないっていう小山と、岡倉天心はいやあれ外貨稼げるから売れ、あの美術に入れようぜっていうですねそういうまあせめぎ合いがあった中で、書も美術に入るみたいな形で、そのジャンルがですね、美術というジャンルを割と恣意的に作られたジャンルなんですよね。でそれが目で見て美しくて、つまり外貨が稼げて、作られているもんだったら何でも美術って名前を冠しようぜっていうことになって、美術の対概念としてなんとなくぼんやりとしていた工芸っていう言葉を呼び出してですね、召喚して、じゃあ美術と工芸っていうのを使うようになったと。じゃあ中間にある、しかも海外に売れるものは何か、美術工芸ですね。割と今もあの続いている分野ではありますけれど、でその中で工芸というのは言ったら一番下に置かれてて、手仕事で作られているような産品っていうのはあんまり評価されていなかった、つまり金にならないからですね、簡単に言っちゃうと。でそういう中で柳たちは、いやいや美しい美しくないで言ったらこっちの方が圧倒的に美しいじゃないですかって、なんでその美しさを評価しないんですかっていうわけですよ。で美術工芸って言われるような作品たちに対しても、いやだから彫刻というかまあ焼き物でオブジェみたいなものを作ってどうするのって、オブジェ作りたいんだったらオブジェ用の仕事したらいいじゃんっていうわけですよ。それにわざわざこうちょっとだけこう花が入れられますみたいな形にして、花器とか言うなよとか言うわけですね美術に出たいんだったら美術に出ればいいじゃないですかっていう、その中途半端な立場を取るなみたいな感じでものすごい悪口を書くんですね柳って写真だけ見るとすごい人の良さそうなおじいちゃんっぽいんですけど、若い頃の文章を読むと本当に口が悪くてですねあの未だに割とその美術工芸分野の方はあの民芸嫌う方が多いんですけど、多分1930年代にあの現在の状況はすでに用意されているって感じですねで、まあ、そういう状況の中であの工芸っていうものを再評価していく運動、しかしじゃあ工芸が美術より上とか美術工芸より上とかではなくて、全部ものづくりっていうのは本来フラットだったでしょっていう話ですね。江戸時代だったら大工はもちろんそのなんだろうな、江戸城の天守閣の中とかすごく書院とかを作るようなすごく腕のいい大工もいれば、まあ、接近大工とか言われて、まあ、長屋のねトイレ作ってるのが、あのお前はっていう悪口になるような、その腕の上下はあるけれど、じゃあ例えば大工と、金工の人、漆工、漆の人で、そういう人たちが上下があるかってやっぱ違うわけですよね。浮世絵師が上で大工が下とか、まあ、その逆とかないわけですよ。だから本来ものづくりには上下っていうのはなくて、ただ腕の上下と単なるその、どこで仕事をするかっていう違いがあっただけなのに、それが美術という言葉ができて、ヒエラルキーができてっていう状況がやっぱり柳たちにとっては我慢できなかった。でしかもその美術って言われるその美の基準っていうのも、当時その、まあ、上野の美術学校、今の東京芸大を出て海外留学して、で偉い人の元で修行して帰ってきて即東京芸術大学教授みたいな感じですよね、今で言ったら。でそれでその なんとか展の審査員を担当みたいな感じで、でそういう人たちがしかも日本だけじゃなくって、まさにさっき言ったような朝鮮半島であるとか台湾であるとか、まあ今はあの満州とは言わないですけれども中国の東北部の地域であるとか、そういったところでも同じような展覧会を開いて審査員になる。それぞれの土地で生まれた人であっても東京美術学校をまあ卒業していないと審査員にはなれない。だからその美の基準っていうのがものすごく狭かった時代がかつてあったということですよね。でそうじゃないんだと、美っていうのはもっと広くて自由で明るいもんじゃないのっていうのを柳たちはまあ実際活動しようとしたし、でそれがまあ一種その民芸運動という形で現れたと。でそれがまあ成功しすぎたっていう部分も確かにあると思いますね。
だからある種その権力化していく美術みたいなものに対して、まあ、あるいは美術工芸もそうかもしれませんけれども、に対してその握り込まれたもの以外のものたちの中にも美しさはあるし、やっぱそれを再評価再価値化していく運動としても民芸があったんだというところで、なんかそれはなんか今僕らがなんかこう民芸ってパッて聞いた時のイメージとだいぶ違う、ものすごくアクチュアルで生き生きしたものにやっぱり感じてるわけですね。で今割となんかこう民芸っていうことを言う時にともすれば割と結構なんだろう、民芸かそうじゃないかというか、割とこうなんかその優れた工芸品かそうでないかみたいなことを峻別するまあ制度だったりとか、あるいは条件のようにして民芸という言葉が使われているような印象をちょっと受けたりしてしまうんですけれども、まあそういう状況っていうのはなんかこうどうしてそうなってしまったのかっていうことだったりとか、高木さんそのことについてなんかどのようにお感じになってらっしゃるかっていかがですか。
よくあの言われる誤解、まあ誤解って言っちゃうんですけれど、あの無名の職人が安価で大量に作っているから民芸っていう言い方があるんですけれど、まあみんな当たり前だけど名前もあると。で職人って言ったって、じゃあ職人と作家の区別ってどう違うのっていうのもいい、よく考えたらはっきりとはしないみたいな感じで、まあ、民芸運動が始まった時に民芸の特徴っていうことを確かに柳は言うんですね。あの、まあ、無名であるとか、地方性があるとか、大量に作られるとか、あのでもそういうことはですね、さっき言ったような美術工芸に対するまさにカウンターとして、つまりその美術工芸作家が一人作家として作っているにもかかわらず美しいものが作れない、そうじゃないのに、一方でですね、例えばその御田であったら御田の人たちはみんなで作っていると。でそういうなみんなが作ってるのに個人じゃないのに美しいものがにもかかわらず作れるのは何でですかって、その美術工芸の人たちにですねちょっと嫌味混じりに問いただしてるんですね。基本的には嫌味、もう嫌味なんですよ。でそういうその無名、お前は有名だけど大したもん作れない、あの人たちを見てごらんなさい、無名だけど美しいもの作ってるじゃないですか、あの人たちは安いけれど美しいもの作ってるじゃないですか、あんた高いのにこんなもんしか作れないのっていう感じの、このちょっとこう煽りの入ったですね、あの言い方をするために使った用語がですね、今となってはそうじゃないと民芸品にならないかのようなあの誤解になってしまったっていうのが、まあ歴史家っていうことはそういうことなのかなとも思うんですけれど、あまりにももったいないと。だからその小石を洗って御田といえば飛びかんなみたいなことを言うけれど、飛びかんなって柳が最初に言った1931年はやってないんですよね。戦後に行った時に最近御田では飛びかんなという技法を、飛ばしがんなって柳は書いてるんですけど、飛ばしがんなという技法が流行ってるって書いてるんですよ。だからその戦前から戦後のにかけての時期に、例えば小石原との交流の間で小石原が使っていた技法がやってきたとか、こう必ずみんな変化していくのに、なんか変化しないことが民芸みたいな、こうずっと古いのも守ってるから民芸とか、そうやってこう民芸が条件化するのも嫌ですし、でさっき申し上げたように民芸っていうのは基本的に排除されていた人たちに対して光を当てる運動だったんですよね。でそれがある種ひっくり返ってしまって、民芸じゃなければ、闇みたいな言い方になるのはおかしいんですよね。みんな、等しく光が当たってるというか、まあ、柳自身がですね、月はうてなに輝くであろうが静がやをも照らすであろうっていう言葉を工芸の道っていう割と初期に出した文章の中で書いていて、でそれはですね、うてなっていうのはその立派なお家ですね。お月様は綺麗な建物、綺麗なお家、お金持ちのお家をひときわ輝いて見せてくれるけれど、自分のような、まあ、貧乏なお家、もう貧しいあばら屋みたいなあの建物だって 綺麗に照らしてくれると、お月様に差別はないっていうわけですね。だから本当は工芸っていうのはそういうもんで、まあフラットなもんなのに、でそれをじゃあわざわざ民芸が他人を排除してどうするのってやっぱり思うので、そこはやっぱりなんか民芸っていうのがどっかで変質してしまったっていうことですね。だからそれがたびたび成功しすぎてしまったっていうことを言うんですけれど、民芸運動が長く続いてるうちに、その後から民芸運動に入ってきた人にとってみると、その最初の柳のカウンターっていう意識がもう失せてるんですよね。民芸っていうのがなんとなくメインカルチャーなのかなみたいな感じで入ってくると、そうじゃないものに対するこうなんていうのかな、蔑視が出てきてしまったっていうのが大きな今の民芸の過ちの原因なんじゃないかなと僕は思っています。
いや、まさしくその、カウンターカルチャーとして生まれたはずのものが、ある種その主流になっていく、メインストリームになっていくっていうプロセスの中で起きていったことっていうのは、この今の民芸の話に限らず、いろんななんか似たような事例っていうのは僕らも文化のことをやっぱ考える中で思いつくものもあるなと思って、なるほどそういうことだったのか民芸って思うわけです。で、一方でとはいえやっぱりその最初の同人4人から始まったこの民芸っていうのは、やっぱりこう日本中いろいろ、その工芸 の, 作り手たちを巡って、でこれはいいものですねっていうものを見出していったり、中にはこれは違いますねっていうことを当然よし悪しっていうのを彼らなりの基準に照らしながら見出していったんだと思うんですね。で今やっぱりその民芸周りの中でもう一つ僕がなんかこう今外から見ていて感じるのは、民芸に選ばれなかったその工芸のものであったりとか、そういうものの人たちが感じているある種 の, その自分たちは選ばれなかった、でやっぱりその民芸っていうのは権威的なものでっていう風に感じてらっしゃるんじゃないかっていうようなものを、なんかこう周辺のものからやっぱり感じたりするんですけど、そのことについてなんかどのようにこう乗り越えていけるだろうかっていうのは、高木さんどのようにお考えですか？
なんか例えばその、よく言われる絵がこけしなんですよね。こけしとか郷土玩具に関して柳あんまり評価してないですし、収集品もそう多くはないんです。ただ福岡だとね、モマフェとかね、意外と普通に手仕事を日本に書いてたりはするんですけれど、単にその郷土玩具だからダメ、民芸じゃない、なんとかだから民芸じゃないっていうのを柳は言おうとしたわけだって、やはりそうではなくって、例えば農民美術っていう運動があったんですよね。農村で冬の中で育たされた人たちが内職的にちょっとした人形みたいなものを作って、言ったら輸出したりお金を稼ぐために作るみたいなものをやっていて、で柳はそれは割とはっきりと否定するんですよ。あれはなんか言ったら美術の真似事に過ぎないんだから、あれは良くないとか、だから自分たちが土地が持ってる力を本当に生かしてるか生かしてないかっていうのが柳にとってはとても重要で、そうじゃないんだったら別にそういうことする必要なくないっていう、その土地の資源もったいなくないっていう感じで否定していくんですね。だからそういう意味で歴史的に民芸に入らなかった分野っていうのははっきりとあるんですけれど、だからじゃあ今民芸に入らないということではやはりないし、民芸っていう言葉自体のもう強さがですね、僕は本当に苦手でして柳はですね、今無印良品から、柳宗悦っていう文庫本サイズのちっちゃい本が出ててですね、その中に工芸的なるものっていうちっちゃい短編があるんですよ。僕はそれが一番好きな文章なんですけれど、柳は何だろう、バスの車掌の声とか、今バスに車掌なかなかいませんけれどバスの運転手の声でもいいです。でフライトアテンダントの声とかね、ああいうその特徴のある声ってありますよね。でああいうのが工芸的なんだみたいなこと言うんですね。だからこうパーソナルな声が社会に対して表現されるときに独特の調子を取るみたいな、でそういうものが工芸的なものなんだって言って、別に焼き物とか染色であるとかそういうものだけが工芸なんじゃなくて、個人と社会が重なり合うところに存在するものっていうのは実は工芸なんだみたいな、こう広げていくんですよね柳自身が。でそういう方から自分たちがやってることがじゃあ社会に対してどう重なり合えてるのか、それはこう共有財産足り得ているかっていうんですかね、みんなのためのものなのか、それとも自分の表現なのか、自分のためのものなのかっていうところで、僕はなんかどちらかというと工芸かそうじゃないかっていうのは考えていきたいんですよ。で柳が言っていた民芸の仕事っていうのは基本的にはもう 自分の表現としての焼き物でもないし、言ったらご飯を食べられるお金を手に入れて家族を養い、で器を手に入れた側は単に別になんとかさんの食器だから、その使うわけじゃなくって、当たり前に使っていくわけですよね。でそういうその当たり前の仕事をしていくっていうのが、でそれを通じて自分が社会の中に溶け込んでいくっていうのが実は工芸なので、でそれがまあ民芸に含まれていた思想だったはずで、だからこう言ったら自分のためか社会のためかというか、まあみんなのものかですね、自分のものかみんなのものか、それがまあ工芸か工芸じゃないかっていうところの重要な分かれ道になるのかなとは思ってますね。だからこう民芸か民芸じゃないかっていうのはですね、もうやりたくないんですよね。あのお客さんからよく言われるんですよね、これは民芸品なんですかって、あのこれはうちは工芸の仕事、うちは工芸店なんで、あの工芸と呼ばれるような仕事をあのお渡ししていますと。でそれをあのいわば柳が選ぶような美しいものに仕上げていくのはあなたですっていう話なんですよね。で柳は器の後半生っていう文章の中で、要するに作り手の責任もあるけれど、使い手の責任だってあるんだよと。であの福岡ってご飲食店多いじゃないですか、でうちの店の器ってよくあの使っていただいてるんですけれど、あの本当に行くとですね、飲食店っていうのは本当に器の使うサイクルが早いじゃないですか、使って食器洗浄機入れられてまた使われてっていう、でそうするとなんかこうその作家のものとかが完成、そのできた時点で完成しているっていうよりも、使われることによってこんなに美しくなるんだ、しかもその上に料理が持ってっていう喜びの方がすごく大きくて、でそうやってなんかこう地域のものになっていくし、あの育っていくし、でそれがいつか21世紀22世紀の柳みたいな目利きが出てきた時に、あこれは柳が言っていた民芸って言ってもいいよねって言えるような時代がいつか来ればいいと思ってて、でそれを今実現しなきゃいけないとか、今も生まれつつあるとか、あまりそういうことは自分はしたくないんですよ。なんか基本的には自分は作り手とか、あの地域にこうなんていうのかな、広がっていくためのこう本当に媒介でしかないというか、僕中高久留米だったんですけど、あのお好み焼き屋さんとか行くと、なんか温太焼きとか小石原焼きの方こう端っこを欠けたような器とか作られてたりするじゃないですか。ああいうのいいなってやっぱり未だに思うんですよね。で沖縄に行ったら沖縄の焼き物で、で沖縄はつまりその輸送費が高いので、他の土地から焼き物があんまり入ってこない、自分たちの焼き物もあんまり外には昔はですね、あの行かないっていう理由で、大体みんな地元の焼き物を使うんですよね。でそうすると地元のなんていうのかな、こう食卓の風景みたいなのがなんとなくみんな違うもの食べるし、みんな違う食卓なんだけれど、なんかトーンがあるみたいな、でそういう光景っていうのは、あの自分としては例えばまあ飲食店、ご飲食店やお客様のまあ家庭を通じてですけど、福岡とか九州とか、まあ自分のお店で買ってくださった方々に、なんかそういうトーンが渡っていけばいいなっていうのがまあ理想ですね。だから本当に民芸とは何か難しいですね。ね、
いやでもなんか今お話を聞きしながら僕、あなんかそういうことかもしれんって一つちょっと思ったのは、あのなんかやっぱり条件化して、これはそうであってこれはそうではないっていう風にできた方が、まあ当然簡単じゃないですか、
まあもちろんね。
で、ただそれは良くも悪くも思考停止的な振る舞いでもあるなとも言えるわけですよ。で僕はむしろやっぱりそういう停滞した状態を作るものとして民芸があるのではなく、とにかくむしろ今おっしゃってたように、その使われていく中で民芸になるかもしれないっていう可能性も含めた、むしろこうなんか動き続ける、フローとしてあるものとして、もっと言えばそれに足り得るかっていうことの問いとして民芸っていうのがあったんじゃないかっていうのを、なんか今のお話聞きながらすごく感じるところでした、
そうですね。民芸って本当に問いとしてあったと思ってて、答えとして柳はものを選んだんじゃないんですよね、あの浜田庄司が集めたその収集品、あの益子にありますけど、あれはあの益子参考館っていうんですよね。つまり益子の皆さんにとっての参考品を集めている場所であって、あの言ったら浜田記念館でもないし、日本民芸館は別に柳記念館でもないし、常にそのみんなのために開かれている、収集品であり、それを参考にしながら、あの言ったらキックスターターみたいな感じで蹴りを入れてもらって、あの皆さん頑張って仕事してくださいねっていう運動だったはずなので、 本当に日本民芸美術館設立収集の中でも過去にあったものを単にいいと思うんじゃなくて未来のために我々はこの運動を始めるってはっきり言ってるんですよ、うん、だから民芸が後ろしか向かなくなったらそれやっぱり僕は民芸的ではないと思いますね、
うんうんうん、めちゃくちゃなんかアクチュアルだ
やっぱね、うんうんうん、
そうであらねばならないものだなとも思うところですね、うん、であともう一つやっぱりその民芸っていうものの、まあ、ある種の定義めいた今お話に触れている中で必ずその民芸のお話をするときに出てくるフレーズとしてその用の美ってやつがあるわけですけど、はいはい、これ高木さんのちょっと本を読む中でも面白いフレーズところだなと思ってちょっと改めてこのお話したいなと思ってるのが実際のところ柳自身はその用の美っていうフレーズを使っていないのではないかっていうお話があってちょっとこのお話を聞かせていただけますか、
は
い
私最初柳全集持ってなかったんで大橋の芸校キャンパスに図書館に揃ってるんですね、うん、で全部読んで、 で書簡集読んで、 で民芸館に出入りするようになってからは残されてる手紙とかもあるんで、うん、音声とかですねそれ全部一応手に入るものは大体見聞きしてるはずなんですけど用の美っていう言葉を僕は見たことが聞いたことも一度もないんですよだからですね自分の本の中に用の美っていう言葉の書出を見つけた人を教えてください金一封差し上げますっていう書いてんですね、はい、でどう考えても残ってないとで、息子のじゃあ柳総理さん工業デザイナーだった総理さんと書いて宗道さんなんですけど総理さんは言ってたのかなと思っていたらですね総理さんの事務所が今も東京の四ツ谷にあって、うん、でその息子さんが理事長されてるんですけどいやー親父は言ったことないって言うんですよね親父もいつも用足美か用美装足って用と美は、愛即す即時に奪還とかの即ですけど、うんうんうん、っていう言い方をしててなんかつまりその用の美っていうとどうしても機能美の意味が強くなるんですね、うん、用いられる、機能が優れているから美しい、うん用いられることによって美しくなる、うん用いられることによって美しくなる柳が言っているような気もするんですけれど、うん、機能的だから美しいという形になるんですけどそうじゃなくてこの用足美っていう言葉はどちらかというとそのさっきお話ししたようなその美術工芸工芸っていう文脈の中から生まれてて、言ったら美っていうのは美術なんですね、うん、美術工芸、うん、で用っていうのは言ったら工芸なんですよ、うんうん、で普段に使う暮らしの器っていうのは目で見て美しいこともあるしでそれを用いることでさらに美しくなるじゃあその手をポンと叩いた時にじゃあどっちの手から音鳴りましたとかいうのが無意味なように、うん、用と美っていうのを分けることっていうのは本当は無意味なんですよ
なるほど
人間はその美しいものを見た瞬間に用いるし用いた瞬間に美しいと思ってるしそれはお互いの運動性があるんですね、うん、でそういう運動性のことを用足美っていう言い方をしてるだけでそれも結局その美術と工芸っていうのはフラットだよって話に結局は帰着しちゃう、うんうんだけの話なのに用の美っていう言葉を使って生活道具の美しさみたいな形で民芸を語ってしまうとじゃあ用いられないものは美しくないのかみたいな今度ひっくり返った難癖って言っちゃいますけど文句つけられちゃういやそうじゃないんですよとでそういう誤解言われたんでしょうね柳もいや心で美しいと思うんだってそれは用じゃないですかって言うんだけれどじゃあそのオブジェを尽くしね用じゃないのかとかね、うん、そういうことを 言われてしまうっていうのはやはり僕はなんかこうやっぱりその用の美っていうキーワードの強さというか、うん、そのジャーゴンの強さというかですね、うん、それが民芸をこう良くない方向に行ったらあれですけど、うん条件づける一つのきっかけになった言葉なので、うん、じゃあ誕生したのはいつなんだろうっていうのをずっと探しています、うんはい、金風
金一封ねこのリスナーの中でも見つけたらって感じですけどいやでも本当にやっぱりそのやっぱりそれが一つのやっぱりまた先の話にもつながるようなやっぱその排除の条件になってしまってたりとか、うん、なんかそうでなくてはいけないっていうそのやっぱ理由になってしまってるところがあるんだけどやっぱり今ずっとお話聞く限りだとやっぱすごいなんか運動性ってね先ほど言葉あったように、うん、極めて運動性の高い思想であり、うん、その提言的なものとしての民芸だなって思った時に、うん、やっぱなんかそうだからそうでないからっていうことじゃないんだよなっていうのを改めて強く感じる次第です、うんうん、なるほどな、うん、 どうですか佐藤さん、今までのところでちょっとお聞きいただいて。
いや、三好さんがね、あの収録前にも言ってたことであるんですけど、やっぱそこやっぱ決めたがる、
うん、
あのやっぱ教えていただきたいってもちろん思うし、その会話するためにもそうだし、うん、あの実際にいろんなものを見るためにもそうだし、うん、何か基準みたいなものを我々はどうしてもあの作りたがるんだなっていうのも改めて感じましたし、今日あのここまでのお話を伺って、そのやっぱ運動の方だよっていうのがなんとなくだったらすごいすんなり腑に落ちたというか、うん、そりゃそうだわっていうね。
このやっぱり民芸が生まれた当時のまあ歴史的なコンテクストをちゃんとやっぱり把握しておかないと、本当にやっぱ強い言葉とある種のそのなんかそこまでで積み上がってしまったそのものとしても実際実態があっちゃうから、なおさらやっぱその引力に負けてしまうというか、なんかあのそれに飲まれて、なんか民芸ってこういうものであるっていう風に断言したくなっちゃう、なんかその力学はすごいあるのかなっていうのをすごい感じました。
なんかこう一つ新しい概念みたいなものが誕生すると、その後ってそれに従って思考するんじゃないですか、はい、でその新しくできた概念の前もその概念に従ってこう歴史をこう変えようとするというか改祖しようとするじゃないですか、うん、だいぶ前に亡くなられましたけど、あの大滝詠一さんがアメリカンポップス伝っていう番組をですね、昔あのそれこそラジオでやっていて、つまりエルビス・プレスリーという存在がなぜあんなに素晴らしいかみたいな話をするんですね。でその当時のジャンルを超えたそのアメリカの音楽文化を一人の男が体現して一つの金字塔を打ち立てたと。でそれでスタイルになったんだと。でそれによってもう一つ別の流れができていて、でさらにその後に出てきたのが例えばビートルズで、ビートルズもやはりアメリカンポップスをいわば集大成的にカバーしながら自分たちの作品を作り出していくみたいな。で民芸というのも実はそうで、それ以前のものづくりの運動をいわば一つで、しかもその明治以降の日本の近代化の流れの中で出てきた芸術運動みたいなものを集約して一つ新しい日本のスタイルっていう形で提示したんですよね。でその提示した形があまりにも強すぎるので、まるでそれが伝統的なもののように受け止められてしまって、伝統的なものであるかのように受け止められたことが自らの足元をぬかるみに変えたみたいな気持ちで、があるんですよね。でそれによってその今までお話してきたような運動性が多少こう鈍くなったっていうのが、あのまあ民芸の一つのまあパターンかなと思いながら考えています。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。とても理解が深まりました。ありがとうございました。
いや本当にそうですね、うん、あの民芸って何ですかっていうことを聞くときに、やっとなんか自分の中でまずその大きく輪郭線が取れていくようなですね、あのそんな感覚が得られるあの特集前半になったかなというふうに思います。
福岡市博物館にて4月6日まで民芸美は暮らしの中にある行われておりますので、ぜひお越しください。高木さんも登壇される日があるんですよね。
そうですね、あの3月8日8日ですねの土曜日に、高木孝夫さん、あの民芸展の中でですね、トークイベントが決まっておりますので、ぜひご興味ある方ですね、あの展覧会のですね情報をチェックいただければと思います。
そして来週もこの番組高木さんをお迎えしてお送りしますので、
はい、はい、引き続きね民芸って何ですかっていうこの問いにですね、よりディープに迫っていく後編になります、ぜひともお楽しみにあのしていただければと思います。
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。